はい、こんばんはです。あー ですね はい、また来ました。そっちはですね、何かよくわからないことが起きてですね、40分ぐらい読んだつもりだったんですけども、夢落ち、夢だったそうで とりあえずよくわからないんで、ちょっともう一回、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと最初からもう一回読みたいと思います。吹っ切るためにですね、録音してたファイルを全て切りました。なのでもう一回最初からちょっと読みたいと思います。はい、あんまり切れるの好きじゃないんです、あの途中で一つのファイルにしたいというのがあって、で、ちょっと前すれから読みたいと思います。ですね、どっからだっけな、967番、おやすさん今日もお勤めご苦労様です。とおやすさんじゃないし、20代だし、マジだし、お勤めじゃねえし、とりあえずありがとうございます。で968、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないんですこんばんはと、今夜も楽しませてもらうよと、ありがとうございます。で969、なんだその異形の化け物、さすがに上半身だけで腕が3本の化け物の話は聞いたことがないと、でどっからどう生えてるんだよ。で970来たーと。で971、無謀な生きがり B、 いざという時ストロイ A、 身近な友達にするならどっちと。無謀な生きがり B は嫌だな。で972、超いいところで切れたんだけど。で973、気になるじゃねえか。で974、あらら。で975、続きはと。で976、おい今日はなんだと。で977、戻ってきた。で978、とても会話になるような雰囲気じゃなく、うわーって書いてあって、B のお母さんに話を聞いた。ここを読んで切れたと。また変なとこで、変なとこってか、いいとこで切れたね。で、979、おっさん切れたの気づいてないな、多分と。おっさんじゃねえけど気づいてない。で、980、おっちゃんの声がメカボイスと。戻ってきたらメカボイスになったらしいですね。で、聞こえるけど、フェージングを起こしたように頭がおかしい。あ、頭じゃ、音がおかしいと。頭おかしいのは俺だ。で、982、なんかガサガサ声になってると。ごめんなさい。理由はわかりません。で、983、声、声と。シャレじゃなくね。で、984、配信切れてまた復活して、再度配信切れて復活したら声が変と。なんもやってないんだけどね。ちょっと真面目に今回なんかおかしいなと思った。で、キアが85、一回切れて復活、また切れて今風呂場での放送状態。あー、で、キアが86、こんなの聞いたことないわ、再起動してみたらと。パソコン再起動っていうよりも、ウィンアンプ再起動しました。で、キアが17、一回配信来た方がいいかもわからんねと切りました。で、キアが18、雷のせいだったりしてって書いてある。雷？一瞬切れてみたいな。だって雨降ってねえし、雷も何にもないよ。で、キアが19、ミイラッチャー、雲男にミイラッチャーって書いてあるんですけど、雲男じゃねえしね。で、キアが90、異次元からの放送ですね。で、キアが91、これは怖い。で、キアが92、カンカンダラの呪いですね。と。マジでびっくり。で、キアが93、いや、どうのこうの言っても仕方ないが、とりあえず再起動でも試してみようよと。うん、試しました。で、キアが94、やばい話なのか、これ。と。かも。で、キアが94、カンカンドラーのタタリアデート、ドラーですよ。996、再起動知る。再起動し、はい。で、997、なんかやばくないと。次、やって、また同じ風に落ちたら、ちょっと俺別の読む。で、998、いいからと。うん。いや、さっきね、そのなんかチャットでね、ネトラジレボリューションがドタラコータラって書いてあったんですけど、自分ネトラジレボリューションっていう言葉しか知らなくて、どんなもんか知らないです。で、999、途中からでもいいよ。ちょっと自分が嫌なので、もう一回最初からいきます。で、1000、嫌なタイミングでスレ終わるな。ある意味区切りがいいと。で、うちのスレ1001番まであるんで、1001、帰ってこないねと、ごめんなさい。ちょっと終わりだったもんだから、スレ立てしてました。で、新スレ行って、2番、生揚げさんお帰りと。生揚げさんじゃないですけども、ありがとうございます。で、4番、4番じゃない、5番、お買い物と、ありがとうございます。ただいま来ました。で、6番、おじいちゃん頑張れと。おじいちゃんじゃないです、20代です。頑張ります。で、7番、まず BJ も OK。で、8番、おっちゃんごめん、俺もう酔っ払ってるんだわと。また同じ書き込みしてる。まあ、酔っ払ってるからしょうがない。うん、で、9番、カンカンダラのたたりってすごいねと。たたり じゃないね、これ。たたりって同じ字これ。うん。とりあえず怖いね。で、10番が文字化けしててよくわかりません。BGM しかわかんない。で、で11番で、声も OK とありがとうございます。で12番、第2部来たと、第2部嫌なタイミングで第2部、で13番おっちゃんコント久しぶりの配信ですねと、配信自体は久しぶりじゃないんですけど、どういうことなんですか、俺は時空を飛び越えたんですか。で14番おさコントおっさんじゃないですけどこんばんはと、で15番再び怪現象が起きませんようにと、いやそれはね本当に頼むよっていう感じですよ。はい。で16番おっちゃん無理すんなよこういうこともあるさと、無理すんなっていうか、うん、無理っていうか、うん、よくわかんないけどとりあえず頑張る、で17番俺も怪談ラジオしている途中で突然回線が切れたことがある、あの時はもう適当に続きから読んでごまかしたと。いやねそれもそうなんだけどね、ちょっとめちゃくちゃ長かったらもうこの辺からっつってやりますけど、まあ、40分ぐらいだったら挽回するかなと。俺1時間ぐらい読んだの昔挽回したことあったしな、その怖い話とかじゃなくて他の朗読作品かなんかで。だ今回も同じような感じですね。で18番、異形じゃなくて異形でしただそうです。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ早速復活しましょう。ちょうど途中から聞き始めたからありがたいと、まあ、そういう方もいらっしゃるということで、もう一回最初から読みたいと思います若干変わってる部分とかはさっきとそのなんつ読み方的にねあると思いますけど、まあ、ど素人なもんですからそういうもんだと思ってください。じゃあ行きましょう まだあった、20番、いやリスナーとしてはもう一度最初から読んでくれた方が嬉しいよと、あすいませんありがとうございます、そういうこと言っていただけるとありがたいです。で21番、そういえば今夜は、よそのラジオでもあるページを読んでほしいって人が書き込んでそれを DJ さんが読み進めていくうちに接続切れ続出でもうそのページは読みませんって言ってた、そんな夜なのかもねと。ってことはですね、別に霊障とかそういう的なものじゃなくて調子悪いっていうサーバーがそういう夜なんじゃないですか。じゃあで22番、半端な読みで済ませないおっちゃんの律儀さに惚れたと、惚れてよくわかんないけどいや自分が嫌なのよ、ファイルが2つとかそのなんつうの配信回数を費用を分けてるんだったらあれなんだけど、うん、人1回で読みてえと思ったのに途中でだとなんかすごいなんか気分的に嫌でさ、もう1回やろうかなとはい、じゃあ行きましょう、カンカンダラ、読み方が本当に合ってるか分かんないけどもう一回初めから言いたいと思います。怖い話投稿ホラーテラーさんの、殿堂入り作品一番上にある作品です。行きましょう。小中学の頃は田舎者で世間知らずで、特に仲の良かった A、B と3人で毎日バカやって荒れた生活してたんだわ。俺と A は家族にもまるっきり見放されていたんだが、 B はお母さんだけは必ず構ってくれてた。あくまで厳しい態度でだけど、なんだかんだ言って B のためにいろいろと動いてくれてた。その B 星が中3のある時かなりきつい喧嘩になった。内容は言わなかったが精神的にお母さんを痛めつけたらしい。お母さんをズタボロに傷つけてたら親父が帰ってきた。一目で状況を察した親父は B を無視して黙ったまんまお母さんに近づいていった。服とか髪とかボロボロな上に死んだ魚みたいな目で床を呆然と見つめてるお母さんを見て親父は B に話した。B の父、お前ここまで人を踏みにじれるような人間になっちまったんだな。母さんがどれだけお前を思ってるかなんでわからないんだ。親父は B を見ずお母さんを抱きしめながら話していたそうだ。 B、 うるせえよ、てめえは殺してやろうか。あ、 B は全く話を聞く気がなかった。だが親父は何ら反応する様子もなく淡々と話を続けたらしい。 B の父、お前自分には怖いものなんか何もないとそう思ってるのか。 B、 ねえな、あるなら見せてもらいたいもんだぜ。親父は少し黙った後話した。 B の父、お前は俺の息子だ。母さんがお前をどれだけ心配してるのかもよくわかってる。だがな、お前が母さんに対してこうやって踏みにじることしかできないのなら俺にも考えがある。これは父としてでなく一人の人間、他人として話す。先にはっきり言っておくが、俺がこれを話すのはお前が死んでも構わんと覚悟した証拠だ。それでいいなら聞け。その言葉に何か凄まじい気迫みたいなものを感じたらしいが、いいから話してみろと煽った。 B の父、森の中で立ち入り禁止になってる場所を知ってるよな。あそこに入って奥へ進んでみろ。あとは行けばわかる。そこで今みたいに暴れてみろよ、できるもんならな。親父が言う森ってのは、俺たちが住んでるとこに小規模の山があって、その麓にある場所、樹海みたいなもんかな。山自体は普通に入れるし、森全体も普通なんだが、中に入っていくと途中で立ち入り禁止になってる区域がある。言ってみれば四角の中に小さい円を描いて、その円の中は入るなってのと同じで極めて部分的。2メートル近い高さの柵で囲まれ、柵には太い網と有刺鉄線、柵全体には連なった白い紙が絡まってて、独自のしだれみたいな大小いろんな鈴が無数についてる。変に部分的なせいで柵自体の並びもいびつだし、とにかく尋常じゃないの一言に尽きる。あと特定の日に巫女さんが入り口に数人集まってるのを見かけるんだが、その日は付近一帯が立ち入り禁止になるため、何してんのかは謎だった。いろんな噂が飛び交っていたが、カルト教団の洗脳施設があるってのが一番広まってた噂。そもそもその地点まで行くのが面倒だから、その奥まで行ったって話はほとんどなかったな。親父は B の返事を待たずにお母さんを連れて2階に上がってった。B はそのまま家を出て、待ち合わせていた俺と A と合流。そこで俺たちも話を聞いた。 A、 父親がそこまで言うなんて相当だな。俺、噂じゃカルト教団のアジトだっけ、捕まって洗脳されちまえってことかね。怖いっちゃ怖いが、どうすんだ、行くのか。 B、 行くに決まってんだろ、どうせ親父のハッタリだ。面白半分で俺と A もついていき、3人でそこへ向かうことになった。あれこれ道具を用意して、時間は夜中の1時過ぎぐらいだったかな。意気揚々と現場に到着し、持ってきた懐中電灯で前を照らしながら森へ入っていった。軽装でも進んでいけるような道だし、俺たちはいつも直旅だったんで歩きやすかったが、問題の地点へは40分近くは歩かないといけない。ところが入って5分もしないうちにおかしなことになった。俺たちが入って歩き出したのとほぼ同じタイミングで、何か音が遠くから聞こえ始めた。夜の静けさがやたらとその音を強調させる。最初に気づいたのは B だった。 B、 おい、何か聞こえねえか。 B の言葉で耳を澄ませてみると、確かに聞こえた。落ち葉を引きずるカサカサという音と、枝がパキッパキッと折れる音、それが遠くの方からわずかに聞こえてきている。遠くからわずかにというせいもあって、さほど恐怖は感じなかった。人って考える前に動物ぐらいいるだろ、そんな思いもあり、構わず進んでいった。動物だと考えてから気にしなくなったが、そのまま20分ぐらい進んできたところで、また B が何かに気づき、俺と A の足を止めた。 B、 A、 お前だけちょっと歩いてみてくれ。 A、 あ、なんでだよ。 B、 いいから早く。 A が不思議そうに一人で前へ歩いていき、またこっちへ戻ってくる。それを見て B は考え込むような表情になった。 A、 おい、何なんだよ。俺、説明しろ。俺たちがそう言うと、 B は静かにしてよく聞いててみと A にさせたように一人で前へ歩いていき、またこっちに戻ってきた。 2,3 度繰り返してようやく俺たちも気づいた。遠くからわずかに聞こえてきている音は俺たちの動きに合わせていた。俺たちが歩き出せばその音も歩き出し、俺たちが立ち止まると音も止まる。まるでこっちの様子が分かっているようだった。何かひんやりした空気を感じずにはいられなかった。周囲に俺たちが持つ以外の光はない。月は出てるが木々に遮られほとんど意味はなかった。懐中電灯つけてんだからこっちの位置が分かるのは不思議じゃない。だが一緒に歩いている 俺たちでさえ互いの姿を確認するのに目を凝らさなきゃいけない暗さだ。そんな暗闇で光もなしに何してる。なぜ俺たちと同じように動いてんだ。 B、 ふざけんなよ。誰か俺たちをつけてやがんのか。 A、 近づかれてる気配はないよな。向こうはさっきからずっと同じくらいの位置だし。A が言うように森に入ってからここまでの20分ほど俺たちとその音との距離は一向に変わってなかった。近づいてくるわけでも遠ざかるわけでもない。終始同じ距離を保ったままだった。俺、監視されてんのかな。 A、 そんな感じだよな。カルト教団とかなら何か変な装置とか持ってそうだしよ。音から察すると複数ではなく一人がずっと俺たちにくっついているような感じだった。しばらく足を止めて考え、下手に正体を探ろうとするのは危険と判断し、一応辺りを警戒しつつそのまま先へ進むことにした。それからずっと音につきまとわれながら進んでたが、やっと柵が見えてくると音なんかどうでもよくなった。音以上にその柵の様子の方が意味不明だったからだ。三人とも見るのは初めてだったんだが、想像以上のものだった。同時にそれまでなかったある考えが頭によぎってしまった。普段は霊などバカにしてる俺たちから見ても、その先にあるのが現実的なものではないことを示唆しているとしか思えない。それも半端じゃなくやばいものが。まさかそういう意味で曰く付きの場所なのか。森へ入ってから初めて今俺たちはやばい場所にいるんじゃないかと思い始めた。 A、 おい、これぶち破って奥行けってのか。誰が見ても普通じゃねえだろこれ。 B、 うるせえな、こんなんでビビってんじゃねえよ。柵の異常な様子にひるんでいた俺と A を怒鳴り、 B は持ってきた道具あれこれで柵をぶち壊し始めた。破壊音よりも鳴り響く無数の鈴の音がすごかった。しかしここまでとは想像してなかったため、持参した道具じゃ貧弱すぎた。というか不自然なほどに頑丈だったんだ。特殊な素材でも使ってんのかってぐらいびくともしなかった。結局よじ登るしかなかったんだが、網のおかげで登るのは割と簡単だった。だが柵を越えた途端激しい違和感を覚えた。閉塞感というのかな、檻に閉じ込められたような息苦しさを感じた。 A と B も同じだったみたいで踏み出すのを躊躇したんだが、柵を越えてしまったからにはもう行くしかなかった。先へ進むべく歩き出してすぐ3人とも気づいた。ずっとつきまとってた音が柵を越えてからばったり聞こえなくなったことに。 正直そんなもんどうでもいいとさえ思えるほど嫌な空気だったが、 A が放った言葉でさらに嫌な空気が増した。 A、 もしかしてさ、そいつずっとここにいたんじゃねえか。この柵こっから見える分だけでも出入り口みたいなのはないしさ、それで近づけなかったんじゃ。 B、なわけねえだろ、俺たちが音の動きに気づいた場所ですらこっからじゃもう見えねえんだぞ。それなのに入った時点から俺たちの様子がわかるわけねえだろ。普通に考えれば B の言葉が正しかった。禁止区域と森の入り口はかなり離れてる。時間にして40分ほどと書いたが、俺たちだってちんたら歩いていたわけじゃないし、距離にしたらそれなりの数字にはなる。だが現実のものじゃないかもという考えがよぎってしまったことで、 A の言葉を頭では否定できなかった。柵を見てから絶対ヤバいと感じ始めていると A を尻目に、 B だけが俄然強気だった。 B、 例だかなんだか知らねえけどよ、お前の言う通りだとしたらそいつはこの柵から出られねえってことだろ。そんなやつ大したことねえや。そう言って奥へ進んでいった。柵を越えてから 2、30分歩き、うっすらと反対側の柵が見え始めたところで不思議なものを見つけた。特定の6本の木にしめ縄が張られ、その6本の木を6本の縄でくくり、六角形の空間が作られていた。柵にかかってるのとは別の正式なものっぽいすだれもかけられていた。紙だれ。そしてその中央に賽銭箱みたいなのがポツンと置いてあった。目にした瞬間は3人とも言葉が出なかった。特に俺と A はマジでヤバいことになってきたと焦ってさえいた。バカな俺たちでもしめ縄が通常どんな場で何のために用いられているものかなんとなくは知ってる。そういう意味でもここを立ち入り禁止にしているのは間違いなく目の前のこの光景のためだ。俺たちはとうとう来るとこまで来てしまったわけだ。俺、お前の親父が言ってたの多分これのことだろう。 A、 暴れるとか無理、明らかにヤバいだろう。だが B は強気な姿勢を崩さなかった。 B、別に悪いもんとは限らねえだろ、とりあえずあの箱見てみようぜ、宝でも入ってっかもな。 B は縄をくぐって六角形の中に入り、箱に近づいていった。俺と A は箱よりも B が何をしでかすかが不安だったが、とりあえず B に続いた。野ざらしで雨とかにやられたせいか、箱は錆だらけだった。上部は蓋になっていて網目で中が見える。だが蓋の下にまた板が敷かれていて結局見れない。さらに箱にはチョークか何かですごいのが書いてあった。多分家紋的な意味合いのものだと思うんだが、前後左右それぞれの面にいくつも紋所みたいなのが書き込まれていて、しかも全部違うやつ。ダブってるのは一個もなかった。俺と A は極力触らないようにし、構わず触る B にも乱暴にはしないよう注意させながら箱を調べてみた。どうやら地面に底を直接固定してあるらしく、大して重さは感じないのに持ち上がらなかった。中身をどうやって見るのかと隅々までチェックすると、後ろの面だけ外れるようになっているのに気づいた。 B、 お、ここだけ外れるぞ、中見れるぜ。B が箱の一面を取り出し、俺と A も B の後ろから中を覗き込んだ。箱の中には四隅にペットボトルのような形の壺が置かれていて、その中には何か液体が入っていた。箱の中央に先端が赤く塗られた5センチぐらいの楊枝みたいなのが変な形で置かれていた。左からへへだいなり、こんな形で6本接する4箇所だけ赤く塗られている。俺、なんだこれ、爪楊枝か。 A、おい、ペットボトルみてえなのの中に何か入ってるぜ、気持ち悪いな。 B、 ここまで来てペットボトルと爪楊枝かよ、意味わかんねえ。俺と A はペットボトルみたいな壺を少し触ってみたぐらいだったが、 B は手に取って匂いを嗅いだりした。元に戻すと今度は先ほどのへの、うん、へ、へ、大なりの爪楊枝を触ろうと手を伸ばす。ところが汗をかいていたのか指先に一瞬くっつき、そのせいで話すときに形がずれてしまった。その一瞬、チリンチリリンチリンチリンと俺たちが来た方とは反対、六角形地点のさらに奥にうっすらと見えている柵の方からものすごい勢いで鈴の音が鳴った。さすがに3人ともうわっと声を上げてビビり、一斉に顔を見合わせた。 B、 誰だ畜生、ふざけんなよ。 B はその方向へ走り出した。俺、バカ、そっち行くな。 A、 おい B、 やばいって。慌てて後を追おうと身構えると B は突然立ち止まり、前方に懐中電灯を向けたまま動かなくなった。なんだよ振りかよと俺と A がほっとして急いで近づいていくと、 B の体が小刻みに震え出した。おい、どうした、言いながら無意識に照らされた先を見た。 B の懐中電灯は立ち並ぶ木々の中の一本、その根元のあたりを照らしていた。その影から女の顔がこちらを覗いていた。ひょこっと顔半分だけ出して眩しがる様子もなく俺たちを眺めていた。上下の歯をむき出しにするようにイーッと口を開け、目は座っていた。うわーと誰のものかわからない悲鳴と同時に俺たちは一斉に振り返り走った。頭は真っ白で体が勝手に最善の行動を取ったような感じだった。互いを見合わす余裕もなく、それぞれが必死で柵へ向かった。柵が見えると一気に飛びかかり急いでよじ登る。上まで来たらまた一気に飛び降り、すぐに入り口へ戻ろうとした。だが混乱しているのか A がうまく柵を登れず、なかなかこっちに来ない。俺、 A、 早く。 B、 おい早くしろ。 A を待ちながら俺と B はどうすりゃいいかわからなかった。俺、なんだよあれ、なんなんだよ。 B、知らねえよ、黙れ。完全にパニック状態だった。その時チリリンチリンチリンと凄まじい大音量で鈴の音が鳴り響き、柵が揺れ出した。なんだ、どこからだ。俺と B はパニック状態になりながらも周囲を確認した。入り口とは逆、山へ向かう方角から鳴り響き、近づいているのか音と柵の揺れがどんどん激しくなってくる。俺、やばいやばい。 B、 まだかよ、早くしろ。俺たちの言葉が余計に A を混乱させていたのは分かっていたが、急かさないわけにはいかなかった。 A は無我夢中で必死に柵をよじ登った。A がようやく登り切ろうかというその時、俺と B の視線はそこにはなかった。ガタガタと震え、体中から汗が吹き出し声を出せなくなった。それに気づいた A も柵の上から俺たちが見ている方向を見た。山への方角にずらっと続く柵を伝った先、しかもこっち側にあいつが張り付いていた。顔だけかと思ったそれは裸で上半身のみ、右腕左腕が3本ずつあった。それらで器用に網と有刺鉄線を囲んで、イーッと口を開けたまま巣を渡る雲のようにこちらへ向かってきていた。とてつもない恐怖。うわーと A がとっさに上から飛び降り、俺と B に倒れ込んできた。それでハッとした俺たちはすぐに A を起こし、一気に入り口へ走った。後ろは見れない、前だけを見据え、ひたすら必死で走った。全力で走れば30分もかからないだろうに、何時間も走ったような気分だった。 入り口が見えてくると何やら人影も見えた。おい、まさか。3人とも急停止し、息を呑んで人影を確認した。誰だかわからないが何人かが集まってる。あいつじゃない。そう確認できた途端に再び走り出し、その人たちの中に飛び込んだ。おい、出てきたぞ。まさか本当にあの柵の先に行ってたのか。おい、急いで奥さんに知らせろ。集まっていた人たちはざわざわとした様子で俺たちに駆け寄ってきた。なんて話しかけられたかすぐにはわからないぐらい3人とも頭が真っ白で放心状態だった。そのまま俺たちは車に乗せられ、すでに3時を回っていたにもかかわらず行事の時とかに使われる集会所に連れてかれた。中に入るとうちは母親と姉貴が、 A は親父、 B はお母さんが来ていた。 B のお母さんはともかくろくに会話したことすらなかったうちの母親まで泣いていて、 A もこの時の親父の表情は普段見たこともないようなもんだったらしい。 B の母、
みんな無事だったんだね、よかった。
B のお母さんとは違い、俺は母親に殴られ、 A も親父に殴られた。だが今まで聞いたことない温かい言葉をかけられた。しばらくそれぞれが家族と接したところで B のお母さんが話した。 B の母、
ごめんなさい、今回のことはうちの主人ひいては私の責任です。本当に申し訳ありませんでした、本当に、
と何度も頭を下げた。よそのうちとはいえ、子供の前で親がそんな姿を晒しているのはやっぱり嫌な気分だった。 A の父、
もういいだろう奥さん、こうしてみんな無事だったんだから。
俺の母、
そうよ、あなたのせいじゃない。
この後ほとんど親同士で話が進められ、俺たちはボカンとしていた。時間が遅かったのもあって、無事を確認し合って終わりって感じだった。この時は何の説明もないまま解散したわ。一夜明けた次の日の昼頃、俺は姉貴に叩き起こされた。目を覚ますと昨夜の続きかというぐらい姉貴の表情がこわばっていた。俺、
なんだよ。
姉貴、
B のお母さんから電話、やばいことになってるよ。
受話器を受け取り電話に出るとすごい剣幕で叫んできた。 B の母、
B がおかしいのよ。昨夜あそこで何したの？柵の先へ行っただけじゃなかったの？
とても会話になるような雰囲気じゃなく、一旦電話を切って俺は B の家へ向かった。同じ電話を受けたらしく A も来ていて、二人で B のお母さんに話を聞いた。話によると B は昨夜家に帰ってから急に両手両足が痛いと叫び出した。痛くて動かせないということなのか、両手両足をピンと伸ばした状態で倒れ、その体勢で痛い痛いとのた打ち回ったらしい。お母さんが何とか対応しようとするも、痛えよと叫ぶばかりで意味がわからない。必死で部屋までは運べたが、ずっとそれが続いているので俺たちはどうなのかと思い電話してきたということだった。話を聞いてすぐ B の部屋へ向かうと、階段からでも叫んでいるのが聞こえた。
痛え、痛えよと繰り返している。
部屋に入るとやはり手足はピンと伸びたままのた打ち回っていた。
俺、おい、どうした？
A、
しっかりしろ、どうしたんだよ。
俺たちが呼びかけても痛えよと叫ぶだけで目線すら合わせない。
どうなってんだ。
俺と A は何が何だかさっぱりわからなかった。一度お母さんのとこに戻ると、さっきとは打って変わって静かな口調で聞かれた。 B の母、
あそこで何をしたのか話してちょうだい。それで全部わかるの。昨夜あそこで何をしたの？
何を聞きたがっているのかはもちろん分かっていたが、答えるためにあれをまた思い出さなきゃいけないのが苦痛となり、うまく伝えられなかった。というか、あれを見たっていうのが大部分を占めてしまっていたせいで、何が原因かってのがすっかり置いてきぼりになってしまっていた。
何を見たかでなく、何をしたかと尋ねる B のお母さんはそれを指摘しているようだった。
B のお母さんに言われ、俺たちはなんとか昨夜のことを思い出し原因を探った。
何を見たかなら俺たちも今の B と同じ目に遭ってるはずだが、何をしたか、
でもあれに対してほとんど同じ行動だったはずだ。箱だって俺たちも触ったし、ペットボトルみたいなのも一応俺たちも触ってる。あとは用事。
二人とも気づいた。用事だ。あれには B しか触ってないし、形もずらしちゃってる。しかも元に戻していない。
俺たちはそれを B のお母さんに伝えた。するとみるみる表情が変わり震え出した。そしてすぐさま棚の引き出しから何かの紙を取り出し、それを見ながらどこかへ電話をかけた。俺と A は様子を見守るしかなかった。
しばらくどこかと電話で話した後、戻ってきた B のお母さんは震える声で俺たちに言った。
B の母、
あちらに伺う形ならすぐにお会いしてくださるそうだから、今すぐ帰って用意しておいてちょうだい。あなたたちのご両親には私から話しておくわ。何も言わなくても準備してくれると思うから、あさってまたうちに来てちょうだい。
意味不明だった。誰に会いにどこへ行くって。説明を求めてもはぐらかされすぐに帰らされた。一応二人ともまっすぐ家に帰ってみると、何を聞かれるでもなく必ず行ってきなさいとだけ言われた。
意味が全くわからんまま、二日後に俺と A は B のお母さんと三人である場所へ向かった。 B は前日にすでに連れて行かれたらしい。ちょっと遠いのかなぐらいだと思っていたが、町どころか県さえ違う。新幹線で数時間かけて、さらに駅から車で数時間、絵に描いたような深い山奥の村まで連れてかれた。その村のまたさらに外れの方、ある屋敷に俺たちは案内された。でかくて古いお屋敷で、離れや蔵なんかもあるすごい立派なもんだった。B のお母さんが呼び鈴を鳴らすと、おっさんと女の子が俺たちを出迎えた。おっさんの方はその筋みたいな柄悪い感じでスーツ姿、女の子は俺たちより少し年上ぐらいで、白装束に赤い袴、いわゆる巫女さんの姿だった。挨拶ではどうやら巫女さんのおじらしいおっさんは普通によくある名字を名乗ったんだが、巫女さんは青い勘定、俺にはこう聞こえたとかいうよくわからない名を名乗っていた。名乗ると言っても一般的な認識とは全く違うものらしい。よくわからんが、要するに彼女の家の素性は一切知ることができないってことみたい。実際俺たちはその家や彼女たちについて何も知らないけど、とりあえずここでは見やすいように青いって書くわ。だだっぴろい座敷に案内され、わけもわからんまま物々しい雰囲気で話が始まった。
おじ、
息子さんは今安静にさせてますわ。この子らが一緒にいた子ですか？
B の母、
はい、この3人であの場所へ行ったようなんです。
おじ、
そうですか。君らわしらに話してもらえるか。どこに行った？何をした？何を見た？できるだけ詳しくな。
突然話を振られて戸惑ったが、俺と A はなんとか詳しくその夜の出来事をおっさんたちに話した。ところが用事の下りで、
こら、今なんつったといきなりドスの効いた声で言われ、俺たちはますます状況が飲み込めず混乱してしまった。
A、
はい。
おじ、おめえらまさかあれを動かしたんじゃねえだろうな。
身を乗り出し、今にもつかみかかってきそうな勢いで怒鳴られた。すると葵がそれを制止し、蚊の鳴くようなか細い声で話し出した。
葵、箱の中央、小さな棒のようなものがある形を表すように置かれていたはずです。それに触れましたか？触れたことによって少しでも形を変えてしまいましたか？
俺、はあ、動かしてしまいました。形もずれちゃってたと思います。
葵、形を変えてしまったのはどなたか覚えてらっしゃいますか？触ったかどうかではありません。形を変えたかどうかです。
俺と A は顔を見合わせ、 B だと告げた。するとおっさんは身を引いてため息をつき、 B のお母さんに言った。
おじ、お母さん、残念ですがね、息子さんはもうどうにもならんでしょう。わしは詳しく聞いてなかったが、あの症状なら他の原因も考えられる。まさかあれを動かしてたとは思わなかったんでね。
そんな、
それ以上の言葉もあったんだろうが、 B のお母さんは言葉を飲み込んだような感じでしばらくうつむいていた。
口には出せなかったが、俺たちも同じ気持ちだった。 B はもうどうにもならんってどういう意味だ？一体何の話をしてんだ？
そう問いたくても声にできなかった。
俺たち3人の様子を見て、おっさんはため息交じりに話し出した。
ここでようやく俺たちが見たものに関する話がされた。
俗称は生、離れる、蛇、ラ、霧だら、または生、離れる、唾液のだにラ、霧だら、古くはカンカンだらで、だの蛇の部分が唾液のだになっているカンカンだら、なりじゃら、なりだら、カンカンじゃら、カンカンだらなど、知っている人の年代や家柄によって呼び方はいろいろあるらしい。現在では一番多い呼び方は単にだら。おっさんたちみたいな特殊な家柄ではカンカンだらの呼び方が使われるらしい。もはや神話や伝説に近い話。人を喰らうオロチに悩まされていたある村の村人たちは、神の子として様々な力を代々受け継いでいたある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女をオロチ討伐に向かわせる。村人たちが陰から見守る中、巫女はオロチを退治すべく懸命に立ち向かった。しかしわずかな隙をつかれ、オロチに下半身を食われてしまった。それでも巫女は村人たちを守ろうと様々な術を使い、必死で立ち向かった。ところが下半身を失っては勝ち目がないと決め込んだ村人たちは、あろうことか巫女を生贄にする代わりに村の安全を保証してほしいとオロチに持ちかけた。強い力を持つ巫女を疎ましく思っていたオロチはそれを承諾。食べやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を食らった。そうして村人たちは一時の平穏を得た。後になって巫女の家の者が思案した計画だったことが明かされる。この時の巫女の家族は6人。異変はすぐに起きた。オロチがある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で次々と人が死んでいった。村の中で、山の中で、森の中で。死んだ者たちは皆、右腕、左腕のどちらかがなくなっていた。
18人が死亡、巫女の家族6人を含む。生き残ったのは4人だった。おっさんと葵が交互に説明した。
おじ、
これがいつからどこで伝わったのかわからんが、あの箱は一定の周期で場所を移して供養されてきた。その時々によって管理者は違う。箱に家紋みたいなのがあったろう。あれは今まで供養の場所を提供してきた家々だ。うちみたいな家柄のもんでそれを審査する集まりがあってな、そこで決められてる。稀に自ら志願してくるバカもいるがな。管理者以外にゃカンカンダラに関する話は一切知らされない。付近の住民には曰くがあるってことと、万が一の時の相談先だけが管理者から伝えられる。伝える際には相談役、つまりわしらみたいな家柄の者が立ち会うから、それだけで曰くの意味を理解するわけだ。今の相談役はうちじゃねえが、至急ってことで昨日うちに連絡が回ってきた。
どうやら一昨日 B のお母さんが電話していたのとは別のところらしく、話を聞いた先方は B を連れてこの家を訪ね、話し合った結果こっちに任せたらしい。 B のお母さんは俺たちがあそこに行っていた間にすでにそこに電話してて、ある程度詳細を聞かされていたようだ。
葵、
基本的に山もしくは森に移されます。ご覧になられたと思いますが、6本の木と6本の縄は村人たちを、6本の棒は巫女の家族を、四隅に置かれた壺は生き残られた4人を表しています。そして6本の棒が成している形こそが巫女を表しているのです。なぜこのような形式が取られるようになったか、箱自体に関しましても、いつからあのようなものだったか、私の家を含め今現在では伝わっている以上の詳細を知る者はいないでしょう。
ただ最も語られている説としては、生き残った4人が巫女の家で怨念を鎮めるためのありとあらゆる事柄を調べ、その結果生まれた独自の形式ではないかということらしい。柵に関しては鈴だけが形式に従ったもので、網とかはこの時の管理者によるものだったらしい。
おじ、
うちのものでカンカンダラを払ったのは過去に何人かいるがな、その全員が 2,3 年以内に死んでんだ。ある日突然な、ことを起こした当事者もほとんど助かってない。それだけ難しいんだよ。
ここまで話を聞いても俺たち3人は完全に置いてかれてた。キョトンとするしかなかったわ。だが事態はまた一変した。
おじ、
お母さん、どれだけヤバいものかはなんとなく分かったでしょう。さっきも言いましたが、棒を動かしてさえいなければなんとかなりました。しかし今回はダメでしょうな。
B の母、お願いします、何とかしてやれないでしょうか。私の責任なんです、どうかお願いします。
B のお母さんは引かなかった。一辺たりともお母さんのせいだとは思えないのに、自分の責任にしてまで頭を下げ必死で頼み続けてた。でも泣きながらとかじゃなくて、何か覚悟したような表情だった。
おじ、
何とかしてやりたいのはわしらも同じです。しかし棒を動かした上であれを見ちまったんなら、お前らも見たんだろう。お前らが見たのがオロチに食われたっつう巫女だ。下半身も見たろう。それであの形の意味が分かっただろう。
え？俺と A は言葉の意味が分からなかった。
下半身？
俺たちが見たのは上半身だけのはずだ。
A、
あの下半身っていうのは、
上半身なら見ましたけど、
それを聞いておっさんと葵が驚いた。
おじ、おいおい何言ってんだ、お前らあの棒を動かしたんだろ、だったら下半身を見てるはずだ。
葵、あなた方の前に現れた彼女は下半身がなかったのですか。では腕は何本でしたか。
腕は6本でした。左右3本ずつです。でも下半身はありませんでした。
俺と A は互いに確認しながらそう答えた。すると急におっさんがまた身を乗り出し俺たちに詰め寄ってきた。
おじ、間違いねえのか、本当に下半身を見てねえんだな。
俺、あ、はい。
おっさんは再び B のお母さんに顔を向けニコッとしていった。
おじ、お母さん、なんとかなるかもしれん。
おっさんの言葉に B のお母さんも俺たちも息を呑んで注目した。二人は言葉の意味を説明してくれた。
葵、巫女の怨念を浴びてしまう行動は二つあります。やってはならないのは巫女を表すあの形を変えてしまうこと、見てはならないのはその形が表している巫女の姿です。
おじ、実際には棒を動かした時点で終わりだ。必然的に巫女の姿を見しまうことになるからな。だがどういうわけかお前らはそれを見てない。動かした本人以外も同じ姿で見えるはずだから、お前らが見てないならあの子も見てないだろう。
俺、
見てないっていうのはどういう意味なんですか。
俺たちが見たのは、
葵、
巫女本人であることには変わりはありません。ですがカンカンダラではないのです。あなた方の命を奪う意志がなかったのでしょうね。カンカンダラではなく巫女として現れた。その世のことは彼女にとってはお遊戯だったのでしょう。
巫女とカンカンダラは同一の存在であり別々の存在でもあるということらしい。
おじ、
カンカンダラが出てきてないなら今あの子を襲ってるのは葵が言うようにお遊び程度のもんだろうな。わしらに任せてもらえば長期間にはなるが何とかしてやれるだろう。
緊迫していた空気が初めて和らいだ気がした。 B が助かると分かっただけで十分だったし、この時の B のお母さんの表情は本当にすごかった。この何日かでどれだけ B を心配していたか、その不安とかが一気にほぐれたような、そういう笑顔だった。それを見ておっさんも、おっさんと葵も雰囲気が和らぎ、急に普通の人みたいになった。
おじ、あの子は正式にわしらで引き受けますわ。お母さんには後で説明させてもらいます。お前ら二人は一応葵に払ってもらってから帰れ。今後は怖いもの知らずもほどほどにしとけよ。
この後 B に関して少し話した後、お母さんは残り、俺たちはお払いをしてもらってから帰った。この家の決まりだそうで、 B には会わせてもらえず、どんなことをしたのかもわからなかった。転校扱いだったのか在籍してたのかは知らんが、これ以来一度も見てない。まあ死んだとかいうことはなく、すっかり更生して今はちゃんとどこかで生活しているそうだ。ちなみに B の親父は一連の騒動に一度たりとも顔を出してこなかった。どういうつもりかは知らんが、俺と A も割とすぐに落ち着いた。理由はいろいろあったが、一番大きかったのはやっぱり B のお母さんの姿だった。ちょっとした後日談もあって多分一番大変だったはずだ。
母親ってのがどんなもんか考えさせられた気がした。それにこれ以来うちも縁とこも親の方から少しずつ接してくれるようになった。そういうのもあって自然とバカはやらなくなったな。
一応他に分かったこととしては、特定の日に集まってた巫女さんは相談役になった家の人、カンカンダラは危険だと重々認識されていながらある種の神に似た存在にされている。オロチが山だか森だかの神だったらしい。それで年に一回神楽を舞ったり祝詞を奏上したりするんだと。あと俺たちが森に入ってから音が聞こえていたのは、カンカンダラは柵の中で放し飼いみたいになってるかららしい。でも六角形と箱のあれが封印みたいになっているらしく、棒の形や六角形を崩したりしなければ姿を見せることはほとんどないそうだ。供養場所は何らかの法則によって山や森の中の限定された一部分が指定されるらしく、入念に細かい数字まで出して範囲を決めるらしい。基本的にその区域からは出られないらしいが、柵などで囲んでいる場合は俺たちが見たみたいに外側に張り付いてくることもある。分かったのはこれぐらい。俺たちの住んでるとこからはもう移されたっぽい。二度と行きたくないから確かめてないけど、1年近く経ってから柵の撤去が始まったから、多分今は別の場所にいるんだろうな。
以上、カンカンダラでした。
はい、
今回は落ちなかったよね。え、落ちなかったよね。大丈夫だよな、大丈夫だよな。はい、で、レス読みしましょう。俺23番読んだっけ。23番、たたられ続出な夜ですねと。たたられ続出、たたられなのかサーバーが調子悪いのか、うん、で24番、生で聞くのは初めてだ、おっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こんばんはと。 ありがとうございます、生で聞くのは初めてと。で25番、しでと。そう、神だれ、これなんて呼ぶのか分からなかった、しででした、すいません。で26、やっちゃったなと。で27がヒーと。やっちゃったよお前、なんてことしてくれはるんやですよ本当に。お前そんな中に入って、お前そんなの何してんのよお前はっていう、ねえ本当に調子こいて。で28番、呪術的な異物に触れるという、違う、異物でいいのか、に触れるという行為、これは本当に結構危険なんだよと。本当に結構危険らしいです。見てるだけならいいけど、触れた瞬間に疲れる、呪われる、たたられるというのは実際あるからねと。触れるとダメなんだ、まだ見てるだけなら大丈夫なんだ。だからといって見たくもないけど、っていうか今回読んだこのカンカンダラの話って、自分が昔小鳥箱の話読んでましたけど、小鳥箱でもこういうのあったね。その時カンカンダラなんて言ってたかどうか忘れたけど、小鳥箱の話でも点々とその箱がいろんなところに移動していって、今度はこのうちがこいつを、保管管理するみたいなさ、いうので点々と動いてってみたいな、いうの小鳥箱でもあったよね。小鳥箱もまとめサイトダーッと全部ほとんど読んだはずだから覚えてるけど、なんか小鳥箱にもこういう話で、今回も箱でしょ。箱に家紋、まあ、バーって書いて、ね、その管理してたとこの家紋が書いてあって、で回してると、
で中のものがそういった形で、あって動かしちゃいけない、うん、ね。で、29 B のお母さん、 B のお母さん、 B のお母さんが何かありました、で30番お茶コント、まあ、おっちゃんじゃないんですけどこんばんはと。俺も人狼審問配信聞こうと思ってたら録音持ってなかったので後でウップしてくれると嬉しいと。ああはい、もう全然今回の話とは全然違う話ですね。はい、わかりました、聞いてても多分わけわかんなくなっちゃうと思いますけど、はい、そういうことでで、31番中学生で普段から直足履いてるって謎だ。ガテンガテンなバイトでもしてたのかなと。なんかね、田舎の方のそのちょっと何十年前みたいな感じの、突っ張りみたいな。そうすると、直足履いてるかもしんねえ。直足履いてて、かつ、うん、ボンタンみたいなね。なんかそんなようなもうイメージで、中学生で、なんかちょっと、あらやーみたいな、どこ中だてめえみたいなやつ。知らねえけど。まあ、そんなようなレベル。うん。そう、トサカに来たって言ってるぐらいの。で32番巫女さん寂しかったんだろうねと。寂しかったのかな、寂しかったのかね、それはちょっとよくわかんない。寂しいとかそういう なんだかそうなのかな、そっちなのかな、うん、で、33番葵とかいう巫女さんのエロ画像まだと、別のスレで書いてください。それはエロ画像って何でも、てか巫女さんなら何でもいいんかい。で34霊障なかったなと。今回はなかったみたいです。よかったです、落ちなくてで35さあ次は何を呼ぶんだいと。次はですねパンドラ2個目、殿堂入りの怖い話2個目、リゾートバイトの1つ上、パンドラっていう題名、本当にあった怖い話殿堂入りを読んでみたいとはい、思います。じゃあ行きましょうか。パンドラって書いてあって、カッコ禁する、禁止するの禁っていう字に皇后とかの号、禁号っていうのかな、いいんだよなこれ、皇后とかの号だよね、そうだね、禁号、禁号なんて言葉あんのかね、うん、これは何かの、うん、あれなのかな、よくわかんないけどって書いてある題名、パンドラ金剛っていう題名のやつを読んでみたいと思います。これはあんまり長くないんでと思ったけど、一行空きじゃないからあんまり多分長さ変わんねえのかなまあいいや、パンドラっていうやつを読んでみたいと思います。今日はこれで終わりにしようかなというふうに、思っております。落ちないことを望みます。じゃあ行きましょう。私の故郷に伝わっていた金剛というものにまつわる話です。どう読むのかは最後まで分かりませんでしたが、私たちの間ではパンドラと呼ばれていました。私が生まれ育った町は静かでのどかな田舎町でした。目立った遊び場などもない寂れた町だったのですが、一つだけとても目を引くものがありました。町の外れ、田んぼが永遠と続く道にポツンと立っている一軒の空き家です。長らく誰も住んでいなかったようで、かなりボロく、古臭い田舎町の中でも一切古さを感じさせるような、あ違う、ひときわ古さを感じさせるような家でした。それだけなら単なる古い空き家で終わりなのですが、目を引く理由がありました。一つは両親など町の大人たちの過剰な反応。その空き家の話をしようとするだけで厳しく叱られ、時にはひっぱたかれてまで怒られることもあったぐらいです。どの家の子供も同じで、私もそうでした。もう一つは
その空き家にはなぜか玄関がなかったということ。窓やガラス戸はあったのですが、出入り口となる玄関がなかったのです。以前に誰かが住んでいたとしたら、どうやって出入りしていたのか、わざわざ窓やガラス戸から出入りしていたのか、そういった謎めいた要素が興味をそそり、いつからか勝手につけられたパンドラという呼び名も相まって、当時の子供たちの一番の話題になっていました。この時点では金剛というものについてまだ何も知りません。私を含め大半の子は何があるのか調べてやると探索を試みようとしていましたが、普段その話をしただけでも親たちがあんなに怒るというのが身に染みていたため、なかなか実践できずにいました。場所自体は子供だけでも難なく行けるし、人目もありません。多分みんな一度は空き家の目の前まで来てみたことがあったと思います。しばらくはそれで雰囲気を楽しみ、何事もなく過ごしていました。私が中学に上がってから何ヶ月か経った頃、ある男子がパンドラの話に興味を持ち、ぜひ見てみたいと言い出しました。名前は A とします。 A 君の家はお母さんがもともとこの町の出身で他県に嫁いでいったそうですが、離婚を機に実家であるおばあちゃんの家に戻ってきたとのこと。 A 君自身はこの町は初めてなので、パンドラの話も全く知らなかったようです。その当時私と仲の良かった B 君、C 君、D 子のうち B 君と C 君が彼と親しかったので、自然と私たちの仲間うちに加わっていました。5人で集まってたわいのない会話をしているとき、私たちが当たり前のようにパンドラという言葉を口にするので、気になった A 君がそれに食いついたのでした。うちの母ちゃんとばあちゃんもここの生まれだけど、その話聞いたら俺も怒られんのかな。怒られるなんてもんじゃねえぜ。うちの父ちゃん母ちゃんなんか本気で殴ってくるんだぞ。うちも意味わかんないよね。 A 君にパンドラの説明をしながら、みんな親への文句を言い始めます。一通り説明し終えると、一番の疑問である空き家に何があるのかという話題になりました。そこに何があるかってのは誰も知らないの？知らない。入ったことないし、聞いたら怒られるし、知ってんのは親たちだけなんじゃないか。だったらさ、何を隠してるのか俺たちで突き止めてやろうぜ。 A は意気揚々と言いました。親に怒られるのが嫌だった私と他の3人は最初こそ渋っていましたが、 A のノリに釣られたのと、今までそうしたくともできなかった鬱憤を晴らせるということで、結局みんな同意します。その後の話し合いで、いつも遊ぶときによくついてくる D の妹も行きたいということになり、6人で日曜の昼間に作戦決行となりました。当日ワクワクした面持ちで空き家の前に集合。なぜか各自リュックサックを背負ってスナック菓子などを持ち寄り、みんな浮かれまくっていたのを覚えています。前述の通り、問題の空き家は田んぼに囲まれた場所にポツンと立っていて、玄関がありません。2階建ての家ですが、窓まで登れそうになかったので、中に入るには1階のガラス戸を割って入るしかありませんでした。ガラスの弁償ぐらいなら大したことないって。そう言って A 君は思い切りガラスを割ってしまい、中に入っていきました。何もなかったとしても、これで確実に怒られるなと思いながら、みんなも後に続きます。そこは居間でした。左側に台所、正面の廊下に出て左には浴室と突き当たりにトイレ、右には2階への階段と本来玄関であろうスペース。昼間ということもあり明るかったですが、玄関がないせいか廊下のあたりは薄暗く見えました。 古ぼけた外観に反して中は予想より綺麗というより何もありません。家具など物は一切なく、人が住んでいたような跡は何もない。今も台所もかなり広めで、広めではあったもののごく普通。
何もないじゃん。
普通だな。何かしら物が残ってるんだと思ってたのに。何もない居間と台所をあれこれ見ながら、男三人はつまらなそうに持ってきたお菓子をボリボリ食べ始めました。
ってことは秘密は2階かな。
私と D 子は D の妹の手を取りながら2階へ向かおうと廊下に出ます。しかし階段はと廊下に出た瞬間、私とディーコは心臓が止まりそうになりました。左に伸びた廊下には途中で浴室があり、突き当たりがトイレなのですが、その間くらいの位置に鏡台が置かれ、真ん前に突っ張り棒のようなものが立てられていました。そしてその棒に紙がかけられていたのです。髪の毛の紙、どう表現していいかわからないのですが、カツラのように髪型として形を成したものというか、ロングヘアーの女性の後ろ髪がそのままそこにあるという感じです。位置的にも平均的な身長ならだいたいその辺に頭が来るだろうというような位置で棒の高さが調節してあり、まるで女が鏡台の前で座ってるのを再現したみたいな光景。一気に鳥肌が立ち、
何何何なのこれ
と軽くパニックの私とディーコ、なんだなんだと廊下に出てきた男三人も意味不明な光景に唖然。D の妹だけがあれなーにとキョトンとしていました。
なんだあれ、本物の髪の毛か。わかんない、触ってみるか。
A 君と B 君はそんなことを言いましたが、 C 君と私たちは必死で止めました。
やばいからやめろって、気持ち悪いし絶対何かあるだろう。
そうだよ、やめなよ。
どう考えても異様としか思えないその光景に恐怖を感じ、ひとまずみんな居間に引っ込みます。居間からは見えませんが、廊下の方に視線をやるだけでも嫌でした。
どうする、廊下通んないと2階行けないぞ。
私やだ、あんなの気持ち悪い。
俺もなんかやばい気がする。
C 君と私と D 子の3人はあまりに予想外のものを見てしまい、完全に探索意欲を失っていました。
あれ見ないように行けば大丈夫だって。2階で何か出てきたって、階段降りてすぐそこが出口だぜ。しかもまだ昼間だぞ。
AB 両人はどうしても2階を見たいらしく、引け腰の私たち3人をせかします。
そんなこと言ったって。
私たちが顔を見合わせどうしようかと思った時、はっと気づきました。
あれ、 D 子〇〇ちゃんは。
え、
全員が気がつきました。 D の妹がいないのです。私たちは唯一の出入り口であるガラス戸の前にいたので、外に出たということはありえません。広めといえど居間と台所は一目で見渡せます。その場にいるはずの D の妹がいないのです。
〇〇どこ、返事しなさい。
D 子は必死に声を出しますが、返事はありません。
おい、もしかして上に行ったんじゃ。
その一言に全員が廊下を見据えました。
やだ、なんで、何やってんのあの子。
D 子が涙目になりながら叫びます。
落ち着けよ、とにかく2階に行くぞ。
さすがに怖いなどと言ってる場合でもなく、すぐに廊下に出て階段を駆け上がっていきました。
おい、まるまるちゃん、まるまる、
いい加減にしてよ、出てきなさい。
皆 D の妹へ呼びかけながら階段を進みますが、返事はありません。階段を上り終えると部屋が2つありました。どちらもドアは閉まっています。まずすぐ正面のドアを開けました。その部屋は外から見たとき窓があった部屋です。中にはやはり何もなく、 D の妹の姿もありません。
あっちだな。
私たちはもう一方のドアに近づき、ゆっくりとドアを開けました。D の妹はいました。ただ私たちは言葉も出せず、その場で固まりました。その部屋の中央には下にあるのと全く同じものがあったのです。鏡台とその真ん前に立てられた棒、そしてそれにかかった長い後ろ髪。異様な恐怖に包まれ、全員呆然と立ち尽くしたまま動けませんでした。
姉ちゃん、これ何？
不意に D の妹が言い、次の瞬間とんでもない行動を取りました。彼女は鏡台に近づき、3つある引き出しのうち一番上の引き出しを開けたのです。
これ何？
D の妹がその引き出しから取り出して私たちに見せたもの、それは筆のようなもので金号と書かれた半紙でした。意味が分からず D の妹を見つめるしかない私たち。この時どうしてすぐに動けなかったのか今でも分かりません。D の妹は構わずその半紙をしまって引き出しを閉め、今度は2段目の引き出しから中のものを取り出しました。全く同じもの、金号と書かれた半紙です。もう何が何だか分からず、私はガタガタと震えるしかできませんでしたが、 D 子が我に帰り、すぐさま妹に駆け寄りました。 D 子ももう半泣きになっています。
何やってんのあんたは。
妹を厳しく怒鳴りつけ、半紙を取り上げると引き出しを開けしまおうとしました。この時 D の妹が半紙を出した後すぐに2段目の引き出しを閉めてしまっていたのが問題でした。慌てていたのか、 D 子は2段目ではなく3段目一番下の引き出しを開けたのです。ガラッと引き出しを開けた途端、 D 子は中を見つめたまま動かなくなりました。黙ってじっと中を見つめたまま微動だにしません。
どうした？なんだよ。
ここでようやく私たちは動けるようになり、二人に駆け寄ろうとした瞬間、ガンと大きな音を立てて D 子は引き出しを閉めました。そして肩より長いくらいの自分の髪を口元に運び、むしゃむしゃとしゃぶり出したのです。
おい、どうしたんだよ。 D 子、しっかりして。
みんなが声をかけても反応がない。ただひたすら自分の髪をしゃぶり続けている。その行動に恐怖を感じたのか、 D の妹も泣き出し、本当に緊迫した状況でした。
おい、どうなってんだよ。知らねえよ、何なんだよこれ。とにかく外に出て家に帰るぞ、ここにいたくねえ。
D 子を3人が抱え、私は D の妹の手を握り、急いでその家から出ました。その間も D 子はずっと髪をびちゃびちゃとしゃぶっていましたが、どうしていいかわからず、とにかく大人のところへ行かなきゃという気持ちでした。その空き家から一番近かった私の家に駆け込み、大声で母を呼びました。泣きじゃくる私と D の妹、汗びっしょりで呆然とする男3人、そして気功を続ける D 子。どう説明したらいいのか頭がぐるぐるしていたところで、声を聞いた母が何事かと現れました。
お母さん。
泣きながら何とか事情を説明しようとしたところで、母は私と男3人を突然ビンタで殴り怒鳴りつけました。あんたたちあそこへ行ったね、あの空き家へ行ったんだね。普段見たこともない形相に私たちは必死に首を縦に振るしかなく、うまく言葉を発せませんでした。あんたたちは奥で待ってなさい、すぐみんなのご両親たちに連絡するから。そう言うと母は D 子を抱きかかえ2階へ連れて行きました。私たちは言われた通り、私の家の居間でただぼーっと座り込み、何も考えられませんでした。それから1時間ほどはそのままだったと思います。みんなの親たちが集まってくるまで母も D 子も2階から降りてきませんでした。親たちが集まった頃にようやく母だけが居間に来て、ただ一言、この子たちがあの家に行ってしまったと言いました。親たちがざわざわとしだし、みんなが動揺したり取り乱したりしていました。お前ら何を見た、あそこで何を見たんだ。それぞれの親たちが一斉に我が子に向かって話す言葉に、私たちは頭が真っ白で答えられませんでしたが、なんとか A 君と B 君が懸命に事情を説明しました。見たのは兄弟と変な髪の毛みたいな、あとガラス割っちゃって。
他には見たのはそれだけか。
あとは何かよくわかんない言葉が書いてある紙。
その一言で急に場が静まり返りました。と同時に2階からものすごい悲鳴。私の母が慌てて2階に上がり、数分後母に抱えられて降りてきたのはD子のお母さんでした。まともに見れなかったぐらいで、まともに見れなかったぐらい涙でくしゃくしゃでした。
見たの？リーコは引き出しの中を見たの？
リーコのお母さんが私たちに詰め寄り、そう問いかけます。
あんたたち兄弟の引き出しを開けて中のあるものを見たか？
2階の兄弟の3段目の引き出しだ、どうなんだ？
他の親たちも問い詰めてきました。
1段目と2段目は僕らも見ました。3段目は D 子だけです。
言い終わった途端、 D 子のお母さんがものすごい力で私たちの体をつかみ、なんで止めなかったの、あんたたち友達なんでしょ、なんで止めなかったのよ、と叫び出したのです。
D 子のお父さんや他の親たちが必死で抑え、落ち着け、お母さん、奥さんしっかりしてとなだめようとし、しばらくしてやっと落ち着いたのか、 D の妹を連れてまた2階へ上がっていってしまいました。
そこで一旦場を引き上げ、私たち4人は B 君の家に移り、 B 君の両親から話を聞かされました。
お前たちが行った家な、最初から誰も住んじゃいない。あそこはあの兄弟と髪のためだけに建てられた家なんだ。俺や他の親御さんたちが子供の頃からあった。
あの兄弟は実際に使われていたもの、髪の毛も本物だ。それからお前たちが見たっていう言葉、この言葉だな。
そう言って B 君のお父さんは紙とペンを取り、金剛と書いて私たちに見せました。
うん、その言葉だよ。
私たちが答えると、 B 君のお父さんはくしゃっと丸めたその紙をゴミ箱に投げ捨て、そのまま話を続けました。
これはな、あの紙の持ち主の名前だ。読み方は知らない限りまず出てこないような読み方だ。お前たちが知っていいのはこれだけだ。金輪際あの家の話はするな、近づくのもダメだ。
わかったな。とりあえず今日はみんなうちに泊まってゆっくり休め。
そう言って席を立とうとした B 君のお父さんに、 B 君は意を決したようにこう聞きました。
D 子はどうなったんだよ、あいつはなんであんな、
と言い終わらないうちに B 君のお父さんが口を開きました。あの子のことは忘れろ、もう二度と元には戻れないし、お前たちとも二度と会えない。それに、
B 君のお父さんは少し悲しげな表情で続けました。
お前たちはあの子のお母さんからこの先一生恨まれ続ける。今回の件で誰かの責任を問う気はない。だがさっきのお母さんの様子でわかるだろう。お前たちはもうあの子に関わっちゃいけないんだ。そう言って B 君のお父さんは部屋を出て行ってしまった。私たちは何も考えられなかった。その後どうやって過ごしたかもよくわからない。本当に長い一日でした。それからしばらくは普通に生活していました。翌日から私の親も A たちの親も一切この件に関する話はせず、 D 子がどうなったかも分かりません。学校には一身上の都合となっていたようですが、1ヶ月ほどして どこかへ引っ越してしまったそうです。またあの日私たち以外の家にも連絡が行ったらしく、あの空き家に関する話は自然と減っていきました。ガラス戸などにも厳重な対策が施され、中に入れなくなったとも聞いています。私や A たちはあれ以来一度もあの空き家に近づいておらず、 D 子のこともあってか疎遠になっていきました。高校も別々でしたし、私も3人も町を出ていき、それからもう10年以上になります。ここまで下手な長文に付き合ってくださったのに申し訳ないのですが、結局何も分からずじまいです。ただ最後に、私が大学を卒業した頃ですが、 D 子のお母さんから私の母宛に手紙が届きました。内容はどうしても教えてもらえなかったのですが、その時の母の言葉が意味深だったのが今でも引っかかっています。母親ってのは最後まで子供のために隠し持ってる選択があるのよ。もしああなってしまったのがあんただったとしたら、私もそれを選んでたと思うわ。それが間違った答えだとしてもね。以上、パンドラでございました。はい、いかがでしたでしょうか。パンドラの方は全然よくわからないね。金剛と書いて、だってものす、金剛、なんか中国のあれなのかな、わからんけど。しかもなんでそんなところに置いてて、そしてなんで引き兄弟の引き出しに何が あったのか。そしてそれを見た瞬間にいきなり変わってしまって、でもそれは見た瞬間なのか。それはどこにスイッチがあったんだろう。引き出しの中に何かがあった。さっきのカンカンダラは触ってしまったらアウトで、見た分にはまだ大丈夫っていうところだったけど、パンドラ、まあパンドラっていうのはただそういう風に言ってただけっていうことだから、別に何にも関係ないっちゃ関係ないんですけど、その2階の引き出し、兄弟の引き出しの3段目、しかもなんで1段目2段目にはその金剛って書かれてるのかもよくわからん。しかも半紙でそして3段目は何があったのか。たまたま D の妹は見なかったのか。はい、というわけで、レス読みしましょう。36番ジータレス読み。お、いいね、また読んでくれるのかいと。
読みましたよ。てか元々最初から本当は読もうとしてたんですけどね。で37、うわこれ楽しみと。あこっちの方はよくわからないですね。徹底的にでも隠してますね、この場所、うん、この地域で。でも大人は知ってるんだ、うん、で38、結局殺したのか母親は。殺したのかね。でもどっかのサイトでこの続き読んだよっていう人がいるんだ。新着コメント、秘密がほとんど書かれてたしって書いてあるんだけど、マジ？金号で検索したらどっかにあるはずって書いてある。何？しかも7月21日の書き込み、超最近じゃん。続きあった？あー、ちくしょう、データベースに接続できねえ。でもなんか続きって書いてあるのがあった。あ、パンドラの話、続きがある。続き読もう。続き行こう。パンドラの話、続きだって。金号って書いたら、パンドラ金号まとめだって。何これ。行こう。パンドラの話、続き。あんまり長くないんで行きます。その後、老朽化などの理由でどうしても取り壊すことになった際、初めて中に何があるかを住民たちは知りました。そこにあったのは私たちが見たもの、あの鏡台と紙でした。八千代の家は2階がなかったので、玄関を開けた目の前に並んで置かれていたそうです。八千代の両親がどうやったのかは分かりませんが、やはり形を成したままの紙でした。これが呪いであると悟った住民たちはできる限り慎重に運び出し、新しく建てた空き家の中へと移しました。この時誤って引き出しの中身を見てしまったそうですが、何も起こらなかったそうです。これに関しては供養をしていた人たちだったからではということになっています。空き家は町から少し離れた場所に建てられ、玄関がないのは出入りする家ではないから、窓ガラス戸は日当たりや風通しなど供養の気持ちからだということでした。こうして誰も入ってはいけない家として町全体で伝えられていき、大人たちだけが知る秘密となったのです。ここまでがあの鏡台と紙の話です。鏡台と紙は八千代と高子という母娘のものであり、言葉は隠し名として付けられた名前でした。ここから最後の話になります。空き家が建てられて以降、中に入ろうとする者は一人もいませんでした。前日の通り、空き家へ移る際に引き出しの中を見てしまったため、中に何があるかが一部の人たちに伝わっていたからです。私たちの時と同様、事実を知らない者に対して過剰に厳しくすることで何も起こらないようにしていました。ところが私たちの親の間で一度だけことが起こってしまったそうです。前回の投稿で私と一緒に空き家へ行った A の家族について少し触れたのを覚えていらっしゃるでしょうか。 A の祖母と母がもともと町の出身であり、結婚して他県に住んでいたという話です。
これは事実ではありませんでした。子供の頃に A の母と B の両親、そしてもう一人男の子 E としますを入れた4人であの空き家へ行ったのです。私たちとは違って夜中に家を抜け出し、わざわざはしごを持参して2階の窓から入ったそうです。窓から入った部屋には何もなく、やはり期待を裏切られたような感じでガクッとし、隣にある部屋へ行きました。そこであの兄弟と髪を見て、夜中ということもあり凄まじい恐怖を感じます。ところが4人のうち A の母はかなり肝が据わっていたようで、怖がる3人を押しのけて近づいていき、引き出しを開けようとさえしたそうです。さすがに3人も必死で止め、その場は収まりますが、問題はその後に起こりました。その部屋を出て恐る恐る階段を降りると、またすぐに恐怖に包まれます。廊下の先にある兄弟と紙、この時点で3人はもう帰ろうとしますが、 A の母親が問題を引き起こしてしまいました。私たちの時の D の妹のように引き出しを開け、中のものを出したのです。 A の母親が取り出したのは1階の兄弟の1段目の引き出しの中の紫のカイトン、カイコンだっけ、カイトン違うな、なんだっけ、カイコー、開口か、開口っていう字の口と紫っていう字、四口と書かれた紙で、何枚かの爪も入っていたそうです。さすがにやばいものではと感じた3人は A の母を無理やり引っ張り、紙を元に戻して帰ろうとしますが、ジタバタしているうちに棒から紙が落ちてしまったそうです。空き家の中で最も異様な雰囲気であるその紙に A の母も触れる勇気はなく、4人はそのままにして帰ってきてしまいました。それから 2,3 日はそのまま放っておいたらしいですが、親にバレたらという気持ちがあったので元に戻しに行くことになります。 B の両親はどうしても都合が合わなかったため、 A の母と E 君の2人で行くことになりました。夜中に抜け出し、はしごを使って2階から入ります。階段を降り、家から持ってきた箸で紙を掴んで何とか棒に戻しました。さあ早く帰ろうと E 君はせかしましたが、ほっとしたのか A の母は E 君を怖がらせようと思い、今度は2段目の引き出しを開けたのです。思考と書かれた紙と何本かの歯が入ってました。あまりの恐怖に E 君は取り乱し泣きそうになっていたのですが、 A 母はこれを面白がってしまい、 E 君にだけ中が見えるような体勢で3段目の引き出しを開けたそうです。 E 君が引き出しの中を見たのはほんの数秒でした。何があった後 A 君の母がのぞき込もうとした瞬間、ガンと引き出しを閉め、ぼーっとしたまま動かなくなりました。A 君の母は E 君が仕返しにふざけてるんだと思ったのですが、何か異常な空気を感じ、突然怖くなって一人で帰ってしまったのです。家に着いてすぐに母親に事情を話すと、母親の顔色が変わり異様な事態となりました。 E 君の両親などに連絡し、親たちがすぐに空き家へ向かいます。数十分ぐらいして家で待っていた A 母は親たちに抱えられて帰ってきた E 君を少しだけ見ました。何かを頬張っているようで、口元からは長い髪の毛が何本も見えていたそうです。その後 B 両親も呼び出され、親も交えて話したそうですが、 E 君の両親は3人に何も言いませんでした。ただ言葉では表せないような表情でずっと A 母を睨みつけていたそうです。その後3人はあの空き家にまつわる話を聞かされました。 E 君のことに関しては私たちに言ったのと全く同じことを言われたようでした。そして
E 君の家族がどこかへ引っ越していくまでの1ヶ月間ぐらいの間、毎日 A 母の家に E 君の両親が訪ねてきていたそうです。このことで A 母は精神的に苦しい状態になり、見かねた母親が他県の親戚のところへ預けたのでした。その後 A の母や E 君がどうしていたのかは分かりませんが、 A の母が町に戻ってきたのは E 君への償いからだそうです。以上で話は終わりです。最後に兄弟の引き出しに入っているものについて、空き家には1階に八千代の兄弟、2階に高子の兄弟があります。八千代の兄弟には1段目には爪、2段目には歯が、隠し名を書いた紙と一緒に入っています。高子の兄弟は1、2段目とも隠し名を書いた紙だけです。八千代が志向、高子が金豪です。そして問題の3段目の引き出しですが、中に入っているのは手首だそうです。八千代の兄弟には八千代の右手と高子の左手、高子の兄弟には高子の右手と八千代の左手が指を絡め合った状態で入っているそうです。もちろん今現在どんな状態になっているのかは分かりませんが、D 子と E 君はそれを見てしまい異常をきたしてしまいました。厳密に言うと隠し名と合わせて見てしまったのがいけなかったということでした。志向は八千代の母が、金豪は八千代が実際に書いたものであり、3段目の引き出しの内側にはそれぞれの読み方がびっしりと書かれているそうです。空き家は今もありますが、今の子供たちにはほとんど知られていないようです。娯楽や誘惑が多い今ではあまり目につく存在ではないのかもしれません。地域に関してはあまり明かせませんが、東日本ではないです。それから D 子のお母さんの手紙についてですが、これは控えさせていただきます。 D 子とお母さんはもう亡くなられていると知らされましたので、私の口からは何もお話できません。長くなりましたが、これで全てです。以上で何？あ、まだあんの？あら、まだあんの？まだあんの？あれ？以上なんですけどもまだあるそうです。そして私は先に終わりの方を読んでしまったのですか、41番さんがこっちが先なの多分と教えてくれた方を読んだんですけど、読んでないんですけど、でちょっと一回ですよ。39、お、続きあるのかと。これだけじゃなんだか不完全燃焼だよね、謎多すぎと。謎多すぎだもん、だから読んだんだけど、てか怖えんだけど。で40、パンドラボックスだよ、パンドラだよ。でこっちが先なの多分っていうのがあった。確かに八千代っていきなり出たもんね。八千代ってなんだよって話だよな。確かにな、俺も読んでてよく分かんなかったけど、いきなり八千代って出たから。じゃあごめんなさい、順番めちゃくちゃ、もうと今1番3番を読んだような感じで2番を読み忘れてましたんで、今度次2番です。とりあえず、兄弟の中身は分かりましたねじゃあ次行きましょう。福
雑で難しい話なので文章にするのがとても大変でした。理解できた部分を中心に私なりにまとめたつもりですが、それゆえ説明不足になってしまっている部分なども多いと思います。また私がパンドラについての詳細を知ったのはつい最近ですが、全容を聞けたわけではありません。ここに書かれていない部分などは私も知らないことだと思ってください。じゃあ行きましょう。代々母から娘へと3つの儀式が受け継がれていたある家系にまつわる話。まずはその家系について説明します。その家系では娘は母の所有物とされ、娘を材料として扱うある儀式が行われていました。母親は2人または3人の女子を産み、そのうちの1人を材料に選びます。男子が生まれる可能性もあるはずですが、その場合どうしていたのかは分かりません。選んだ娘には2つの名前を付け、一方は母親だけが知る本当の名として生涯隠し通されます。万が一知られた時のことも考え、本来その字が持つものとは全く違う読み方が当てられるため、字が分かったとしても読み方は絶対に母親しか知り得ません。母親と娘の2人きりだったとしても、決して隠し名で呼ぶことはありませんでした。意味なに似たものかもしれませんが、母の所有物であることを強調証明するためにしていたそうです。また隠し名をつけた日に必ず兄弟を用意し、娘の10、13、16歳の誕生日以外には絶対にその兄弟を娘に見せないという決まりもありました。これも来たるべき日のための下準備でした。本当の名を誰にも呼ばれることのないまま、材料としての価値を上げるため、幼少時から母親の教育が始まります。選ばれなかった方の娘はごく普通に育てられていきます。例えば猫もしくは犬の顔をバラバラに切り分けさせる、尻尾だけ残した胴体を飼う、娘の周囲の者が全員これを生きているものとして扱い、娘にそれが真実であるとすり込ませていったそうです。猫の耳とひげを使った呪術を教え、その呪術でネズミを殺す、雲を細かく解体させ元の形に組み直させる、糞尿を食事にする、自分や他人のものなど。全容はとても書けないのでほんの一部ですが、どれもこれも聞いただけで吐き気を催してしまうようなものばかりでした。中でも動物や虫、特に猫に関するものが全体の3分の1ぐらいだったのですが、これは理由があります。この家系では男と関わりを持つ者は子を産むためだけであり、目的数の女子を産んだ時点で関係が断たれるのですが、条件として事前に提示したにもかかわらず、家系や呪術の秘密を探ろうとする男も中にはいました。その対応としてある代からは、男と交わった際に呪術を使ってつきものを移すようになったのです。それによって自分たちが殺した猫などの怨念はすべて男のもとへ行き、関わった男たちの家でつきもの筋のように災いが起こるようになっていたそうです。そうすることで家系の内情には立ち入らないという条件を守らせていました。こうした事情もあって猫などの動物を教育によく使用していたのです。材料として適した歪んだ常識、歪んだ価値観、歪んだ思考などを形成させるための異常な教育は代々の母娘間で13年間も続けられます。その間で3つの儀式のうちの2つが行われます。1つは10歳の時、
母親に兄弟の前に連れて行かれ、爪を提供するように指示されます。ここで初めて娘は兄弟の存在を知ります。両手両足からどの程度、どの爪を何枚提供するかはそれぞれの代の母親によって違ったそうです。提供するとはもちろん剥がすという意味です。自分で自分の爪を剥がし母親に渡すと、兄弟の3つある引き出しのうち一番上の引き出しに爪と娘の隠し名を書いた紙を一緒に入れます。そしてその日は一日中母親は兄弟の前に座って過ごすのです。これが一つ目の儀式。もう一つは13歳の時、同様に兄弟の前で歯を提供するように指示されます。これも代によって数が違います。自分で自分の歯を抜き、母親はそれを兄弟の2段目、やはり隠し名を書いた紙と一緒にしまいます。そしてまた一日中母親は兄弟の前で座って過ごします。これが2つ目の儀式です。この2つの儀式を終えると、その翌日から16歳までの3年間は教育が全く行われません。突然何の説明もなく自由が与えられるのです。これは13歳までに全ての準備が整ったことを意味していました。この頃にはすでに母親が望んだ通りの一人形になってしまっているのがほとんどですが、わずかに残されていた自分本来の感情からか、ごく普通の女の子として過ごそうとする娘が多かったそうです。そして3年後、娘が16歳になる日に最後の儀式が行われます。最後の儀式、それは兄弟の前で母親が娘の髪を食べるというものでした。食べるというよりも体内に取り込むということが重要だったそうです。丸坊主になってしまうぐらいのほぼ全ての髪を切り、兄弟を見つめながら無我夢中で口に入れ飲み込んでいきます。娘はただ呆然と眺めるだけ。やがて娘の髪を食べ終えると、母親は娘の本当の名を口にします。娘が自分の本当の名を耳にするのはこの時が最初で最後でした。これでこの実施は完成され、目的が達成されます。この翌日から母親は四六時中自分の髪をしゃぶり続ける廃人のようになり、亡くなるまで隔離され続けるのです。廃人となったのは文字通り母親の抜け殻で、母親とは全く別物です。そこにいる母親はただの人型の風船のようなものであり、母親の存在は誰も見たことも聞いたこともない、誰も知り得ない場所に到達してしまいました。これまでのことはすべてその場所へ行く資格、神格を得るためのものであり、最後の儀式によってそれが得られるというものでした。その未知なる場所ではそれまで同様にして資格を得た母親たちが暮らしており、決して汚れることのない楽園として存在しているそうです。最後の儀式で資格を得た母親はその楽園へ運ばれ、後には髪をしゃぶり続けるだけの抜け殻が残る。そうして新たな命を手にするのが目的だったのです。残された娘は母親の姉妹によって育てられていきます。一人ではなく 2,3 人産むのはこのためでした。母親がいなくなってしまった後、普通に育てられてきた母親の姉妹が娘の面倒を見るようにするためです。母親から解放された娘は髪の長さが元に戻る頃に男と交わり子を産みます。そして今度は自分が母親として全く同じことを繰り返し、母親が待つ場所へと向かうわけです。ここまでがこの家系の説明です。もっと細かい内容もあったのですが、2度3度の投稿でも収まる量と内容じゃありませんでした。なるべく分かりやすいように書いたのですが、今回は本当に分かりづらい、読みづらい文章だと思います。申し訳ありません。本題はここからですので、ひとまず先へ進みます。実はこの悪習はそれほど長くは続きませんでした。
徐々にこの悪臭に疑問を抱くようになっていたのです。それがだんだんと大きくなり、次第に母娘として本来あるべき姿を模索するようになっていきます。家計としてその姿勢が定着していくに伴い、悪臭はだんだん廃れていき、やがては禁じられるようになりました。ただし忘れてはならないことであるとして、隠し名と兄弟の習慣は残すことになりました。隠し名は母親の証として、兄弟は祝いの贈り物として受け継いでいくようにしたの、受け継いでいくようにしたのです。少しずつ周囲の住民たちとも触れ合うようになり、夫婦となって家庭を築く者も増えていきました。そうしてしばらく月日が経ったある年、一人の女性が結婚し妻となりました。八千代という女性です。悪臭が廃れた後の生まれである母のもとでごく普通に育ってきた女性でした。周囲の人たちからも可愛がられ、平凡な人生を歩んでいきましたが、良き相手を見つけ、長年の交際の末の結婚となったのです。彼女は自分の家計については母から多少聞かされていたので知っていましたが、特に関心を持ったことはありませんでした。妻となって数年後には娘を出産、高子と名付けます。母から教わった通り隠し名もつけ、兄弟も自分と同じものを揃えました。そうして幸せな日々が続くと思われていましたが、娘の高子が10歳を迎える日に異変が起こりました。その日、八千代は両親のもとへ出かけており、家には高子と夫だけでした。用事を済ませ夜になる頃に八千代が家に戻ると、信じられない光景が広がっていました。何枚かの爪が剥がされ、歯も何本か抜かれた状態で高子が死んでいたのです。家の中を見渡すと、しまっておいたはずの高子の隠し名を書いた紙が床に落ちており、剥がされた爪と抜かれた歯は高子の兄弟に散らばっていました。夫の姿はありません。何が起こったのか全く分からず、娘の体に泣きすがるしかできませんでした。異変に気づいた近所の人たちがすぐに駆けつけるも、八千代はただずっと高子に泣きすがっていたそうです。状況が飲み込めなかった住人たちはひとまず八千代の両親に知らせることにし、何人かは八千代の夫を探しに出て行きました。この時、八千代を一人にしてしまったのです。その晩のうちに八千代は高子のそばで自害しました。住民たちが八千代の両親に知らせたところ、現場の状況を聞いた両親は落ち着いた様子でした。想像はつく。八千代から聞いていた儀式を試そうとしたんだろう。八千代には詳しく話したことはないから、断片的な情報しかわからんかったはずだが、タココが10歳になるまで待っていやがったな、と言って八千代の家へ向かいました。八千代の家に着くと、さっきまで泣きすがっていた八千代も死んでいる。住人たちはただ愕然とするしかありませんでした。八千代の両親は終始落ち着いたまま、わしらが出てくるまで誰も入ってくるなと言い、しばらく出てこなかったそうです。数時間ほどしてやっと両親が出てくると、二人はわしらで供養する、夫は探さなくていい、理由は今にわかる、と住民たちに告げ、その日は強引に解散させました。それから数日間、夫の行方はつかめないままだったのですが、ほどなくして八千代の家の前で亡くなっているのが見つかりました。口に大量の長い髪の毛を含んで死んでいたそうです。どういうことかと住民たちが八千代の両親に尋ねると、今後八千代の家に入った者はああなる、そういう呪いをかけたからな、あの子らは悪臭からやっと解き放たれた新しい時代の子たちなんだ、こうなってしまったのは残念だが、せめて静かに眠らせてやってくれ、と説明し、八千代の家をこのまま残していくように指示しました。これ以来、
二人への供養も兼ねて八千代の家はそのまま残されることとなったそうです。家の中に何があるのかは誰も知りませんでしたが、八千代の両親の言葉を守り、誰も中を見ようとはしませんでした。そうして二人への供養の場所として長らく残されていたのです。以上、パンドラでございました。はい、結構パンドラ、結構っていうか超有名なんだね。これ都市伝説の怖い話、すごいな。いろんなとこで金剛金剛って書いてあるな。でジータレス読み42、爪剥がすとかやめれとね、歯を抜くとか爪を剥がすとかやめれと、本当にすごいじゃん。だってニコニコ動画にもあるじゃん、淡々と怖い話するパンドラで、あるぐらい。へえ、ネットで語り継がれる金剛という話がめちゃくちゃ怖い。はあ、超有名話なんですね。まあ殿堂入りするぐらいだからな、はい、っていうか、うん、そのなんだろう、呪い系のそのやつはきついね。っていうか引き出しの3段目って手首入ってんの、きついわ。指絡め合った左手右手右手左手がそれぞれ入ってるのか、それを見ちゃうとダメなのか。これも結構きますね。これもね、俺カンカンダラよりパンドラの方が全然、まあ長さもあるけど、パンドラすごいね。はい、というわけでですね、殿堂入りの怖い話ホラーテラーさんよりですけども、あと、2つお話があります。封じっていう題名、これがね、シリーズものらしくて、5本あるのかな、話が。5本あるのか5ページ分あるのか、 5本あるんだな話が。で、あと地下の丸穴シリーズもの、これは続いてるのかな。うん、地下の丸穴は続いてるな。3ページ分、はい、それまた、別の機会にですね、ちょっと、やりたいなというふうに思いますけどもすごいね。でもなんだろう、やっぱり前に読んだことある小鳥箱のまとめサイトの小鳥箱系も、まあ、カンカンだ、パンドラとはちょっと全然ね、箱とかそういうの出てないし違うけど、やっぱりなんかこういう強烈な呪い系のやつねはなんかすごいね、やってることが。それだけ重いね、そのそれだけ重いからこそそれだけの効果が発揮してるような感じでね、えすごいっすね
教育のところはかなりやばいですね。はい、というわけで今日はですねちょっといろいろありましたけども、なんとかカンカンダラ読み直しも含めて、読み切ってですね、パンドラも読み終えました。はい、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、で録音ファイルの方はファイルバンクにアップしますので、もしよかったら落としてみてください。あと、リクがあったもんですから、新あっちの世界ゾーン と、あとなんだっけ、あとなんか、師匠シリーズじゃねえな、なんだっけな、あ、本当に危ないところを見つけてしまったまとめサイトレス読みっていうのもやったしやったんで、 それもアップ、でもかなり昔だねそれ、2007年とかだっけな、ですけどそれと、あと別のスレでやってるヘビーレインプレステ3よりですけどそれの動画もアップしてみました。まあ興味あったら落としてみてください。ヘビーレインは普通に、面白かったんで、それはもしよかったらって感じで、で、ジータレスミ43、カンカンもパンドラもそうだけど、近所の親っていつの間にこんな情報を知るんだろうなと、やっぱりそのなんだろう、まあ、カンカンダラの方はそういう話がされるんだよね。で連絡ってかなんつうの、細かい話は当然されなくて、とりあえず何かあったらこれみたいな、とにかく近づくなよっていうのと、うん、でパンドラの方はそれをやっちゃった人がたまたま近くにっていうか、その、ね、集落の中でそういった人がいて、なおかつなんだろう、まあでも細かい内容はねどうして伝えられるのかね、とにかく近づくなよとかそういうのはあったとしてもね、うん、だからこういうことがあってこういうことになったんだよっていうのをまで全部、教えてくれるわけだ、うん、最近になって知ったとか書いてたけどね、これ書いてる人もね、とりあえずある程度そのもう子供じゃなくなったらそれを教えてもいい、逆に教えてしっかり伝えていけよと、そういうことがあるんだからなというところがあるんですかね、うん、わからないですけど、なんなんですかね、パンドラ、はい、というわけで、終わりにします。今回もなかなか読んでて楽しかったです。面白かったです。今でもどこかで似たような風習がと、やっぱあるのかね、でもあるけど絶対表出てこないからね、そうしたらね、よほどのことがない限りね、偶然見つけてもなかなかね、その当然言ってくれるわけない、話してくれるわけないしね、なんだこれみたいなところに偶然行っちゃったらやばいしね、わからないで行くのも危ないし、はい、というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。2時になってしまいました。この辺で終わりにします。それじゃあこの辺でさようなら、おやすみなさい、バイバイ。